2026年イースターメッセージイザヤ書の福音第19回よみがえりの命に生きるという主題でイザヤ書の第52章と53章です。ということで本日の礼拝は約2000年前の今朝早朝、主イエスが私たちのためによみがえられたことを喜び記念する復活節礼拝、主イエスが受難州ゴルゴダの丘で十字架刑に処せられました。金曜日のことです。このゴルゴダというのはドクロを意味する言葉なんです。サレ神戸の丘とも呼ばれていますけれども、このゴルゴダの丘で十字架刑になった後、埋葬されたのは近くの墓だったということが聖書の中に記されています。今エルサレムでその墓に行くとですね、こんな立派な教会堂が建ってるんです。カトリックの聖墳墓教会というのが建っているんですけれども、40年ほど前の写真なので、その頃はまだデジカメがなかったんです。それでこんな風に色あせていますけれども、中に入ってみるとですね、本当にね、いろいろな教会がそこに力を合わせてですね、こういう巨大な聖墳墓教会というのが建てられているわけなんですね。金曜日の日に葬られて、そしてその3日目、日曜日の明け方にイエス様復活されたと聖書に書かれています。この復活の記事というのは、4つの福音書の全てに含まれているわけなんですよ。でもその中で、例えばマルコ伝の中にはですね、このような記述があるんです。週の初めの日の朝早く、イエスはよみがえってまずマグダラのマリアにご自身を表された。マリアはイエスと一緒にいた人々が泣き悲しんでいるところに行って、それを知らせた。ところが彼らはイエスが生きておられることと彼女にご自身を表されたこととを聞いたが、信じなかったとあります。福音書を読んでいくと、みんな最初聞いたときは信じなかった、信じなかった、信じなかったと。最初から信じた人は誰もいないんですね。聖墳墓教会の中に入っても、これがイエス様が葬られたところですって言われても、なんか豪華すぎて全然ピンとこないんですよ。約40年ほど前にエルサレムに行ったときに、家内が昔通っていた教会の宣教師夫妻がですね、ベツレヘムにいたんです。その方にお会いしたら、ゴルゴダに連れてってあげましょうって言ってですね、エルサレムの北西の門の外にあるゴルゴダの丘に連れてってくれたんです。これがその写真です。本当にドクロでしょ？ここでイエス様は処刑されて、そしてこの下の墓に葬られたと。こちらの方が絶対にドクロだよなというふうに思って納得したわけなんですけども、これは1883年にイギリスの将軍ゴードン卿がここに来て、これこそゴルゴダだよ。このゴードン卿のゴルゴダの下のお墓を覗き込んでいるのがマグダラのマリアではなくてですね、家内なんです。手法だと小さすぎては分かりにくいかもしれませんけど。で、私はこの写真を撮ってから中に入ってみたんですよ。何があるかなと思って行ってみたら、何にもないんです。空っぽなんです。なんだ、何もないじゃないか。しょうがないなと思って出ようと思ったら、下の写真見てください、これ。内側に木のドアがあったんです。その上にちっちゃな木彫りのプレートがあったんです。そこに何と書いてあるかって言うとですね、上にその拡大がありますけれども、He is not here, for he is risen. 彼はここにはいない。よみがえられたのだって書いてあったんですよ。だからこれはもちろんね、現代の人が英語で書いたわけなんですけども、私はこれを見て感動しました。入った時にはなんだ何もないと思った。出ようと思ってこの看板を見て、そうだよ、イエス様よみがえられたんだよ、だから何にもないんだよ。まさしくこれはね、ルカ伝の24章6節の言葉なんですけども、彼はよみがえられた。これはね、私本当にね、感動しました。まあそういうことが約40年ほど前あったわけなんですけれども、最初に この復活節礼拝というのは2000年ほど前の今朝、主イエスが私たちのために蘇られたことを喜び記念する礼拝だというふうにお話しましたけれども、皆さん思いませんでしたか？なぜイエス様の復活が喜びなんだ？なぜ私たちのため、なんで私のためなんだというふうに思わなかったでしょうか？実はイザヤ書の52章と53章はそのことを予言しているんです。イザヤ書というのはイエス様が生まれる約700年前に書かれた予言書なんです。だから復活が起きることを、そして復活の前のこの受難週ということも700年前にすでに旧約聖書で予言されていたんです。52章が喜びということを予言しています。それから53章は私たちのためということを予言しているんです。今から700年前というと、日本の歴史でいうとですね、現代から遡っていつ頃ですか？いい国作ろう鎌倉幕府ですから、鎌倉時代にもうすでに予言されていたわけですよ。それが700年経って現代に起きている、それと同じような時間間隔でイエス様の十字架と復活は700年前に予言されていたというのが、このイザヤ書の52章、53章。これはイザヤ書の中心メッセージだというふうに呼ばれています。ということで、これまで一緒に皆さんとイザヤ書を読みましたけども、ぜひイースターに52章、53章を読みたいと思ってですね、少し駆け足で一緒に読んできたんですけども、神様は許してくださいました。で、共に今日は52章、53章を読んでいきたいと思いますけれども、まず、イザヤ書の52章、ここには喜びが書かれています。なぜ喜びなのかというとですね、奴隷状態から解放されるという予言なんです。なぜ奴隷状態なのかというと、イスラエルは犯した罪のゆえに2回捕囚にあっています。国民が全部連れて行かれるということが起きたわけなんですね。1回目はですね、北王国。イスラエルは南北に分裂していたんですけれども、北王国がアッシリアに紀元前722年、この予言がなされるちょっと前にですね、北王国は滅んでしまったんです。で、同じことが起きるぞとイザヤは予言していたわけなんですね。それでだから私たちは神様に立ち返ろうというふうに言ったんです。ところが南王国ユダはその警告に耳を貸さず、紀元前587年にバビロン捕囚に連れて行かれたんです。だから南北イスラエルはこの2回の捕囚で亡くなってしまったんです。捕囚になった原因は、誠の神様を離れて偶像礼拝の罪を犯し、悔い改めなかったんです。偶像礼拝というのは、現代の私たちも様々な偶像礼拝をしています。人間は古今東西、様々な欲望の奴隷なんです。お金ということを考えると、お金の奴隷になってしまうわけですね。そのように偶像というのは、人間のあらゆる欲望で私たちを虜にしてしまうんです。だからイスラエルの人々は偶像礼拝を犯して二つの捕囚でもって滅んでしまったと。そのイスラエルにですね、神様もすでに解放と帰国の予言をしているわけなんです。それがイザヤ書の52章1節から6節のところなんですけども、1節はこのように始まっていますね。シオンよ、覚めよ覚めよ、力を起よ、聖なる都エルサレムよ、美しい衣を着よ、というふうに始まっています。この解放予言の中心となる言葉は、3節からこのように書かれています。主はこう言われる。あなた方はただで売られた。金を出さずにあがなわれる。主なる神はこう言われる。我が民は先にエジプトへ下って行って、カシクに帰流した。また、アッシリア人は言えなく彼らを教えてあげたというふうに言っています。エジプトという出てますね。確かにそのずっと昔にはエジプトに人々は奴隷状態にあったわけです。だから今この解放予言は第二の出エジプト予言というふうに呼ばれています。実際にはアッシリア、それからバビロンからの解放なわけなんですけれども、かつての第一の出エジプトに次ぐものだというふうに言われているわけなんですね。そして解放だけじゃありません。 帰ってくるという期間予言でもあるわけなんですね。それが7節から13節まで書いているわけなんですけども、このように7節8節が特にその中心になります。こう書かれています。良き訪れを伝え、平和を告げ、良き訪れを伝え、救いを告げ、シオンに向かって、あなたの神は王となられたという者の足は山の上にあってなんと麗しいことだろう。聞けよ、あなたの見張り人は声を上げて共に喜び歌っている。彼らは目と目と相合わせて主がシオンに変えられるのを見るからだ。このシオンというのはエルサレムの丘を指しているわけなんですね。で、ここで良い訪れというふうに言っています。良い訪れ。これが福音ということなんですよ。あなた方はただで連れ去られていったからただで買い戻されると、帰ってくることができるということを良き訪れというふうに言っているんですが、ここを実はですね、パウロが後にローマ書の方でこんなふうに引用しているところがあるんです。使わされなくてはどうして述べ伝えることがあろうか、ああ麗しいかな、良き訪れを告げる者の足はと書いてある通りであると、イザヤ書52章の7節を引用しているんですね。これはパウロにとってね、彼を生かす力ある予言の言葉だったんです。パウロは今ちょうど皆さんと一緒に使徒行伝見ていますけども、行き先々でとにかく苦難に遭うんですね。もう死にそうになるんですけども、でもその苦難をものともしないパウロの力の源は、伝えないと人々は滅んでいくだけだと、一生懸命パウロは自分の苦難をものともしないでキリストの福音を伝えていったわけなんです。その時にこの御言葉はパウロを生かし続けたわけなんですね。これが喜びの52章、解放と帰還の予言ということです。それに続く53章、先ほど朗読していただきましたけど、皆さん聞きながらどんな思いがしましたか？なんか暗い暗い暗い暗いというふうに思わなかったでしょうか。思ったとしたら正解です。そうなんです。ここは苦難のしもべの歌と呼ばれているところなんですね。イザヤ書53章は苦難のしもべが私たちの身代わりに自分の命を差し出して罪の償いをしてくださった。だから私たちは解放されるんだということの、その苦難のしもべの歌と呼ばれているわけなんですね。53章をずっと読んでいくと、あれ？イエス様の姿と似ているなというところがたくさん、これはキリストの受難を彷彿とさせるところなんです。実際見てみましょう。苦難のしもべの歌は、実は52章の14節から始まっているわけなんですけれども、特に53章の一節からのところが、先週の受難週のイエス様の特に鞭打ちを受ける時の姿に似ているんですね。幼い時はね、イエス様はすくすく育ったはずなんです。だからこのように53章始まっていますね。誰が我々の聞いたことを信じ得たか、主の腕は誰に現れたか。彼は主の前に若木のように、乾いた土から出る根のように育った。彼には我々の見るべき姿がなく、威厳もなく、我々の慕うべき美しさもない。あれ？だんだん変わってきたなというふうに。特に3節からこのようにありますね。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。また顔を覆って忌み嫌われる者のように、彼は侮られた。我々も彼を尊ばなかった。誠に彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。しかるに我々は思った。彼は打たれ、神に叩かれ、苦しめられたのだと。自分が悪いことをしたから、鞭打たれてるんだ。というふうに私たちは思った。というわけなんですね。でも五節にこのようにあります。しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて、我々に平安を与え、その打たれた傷によって、我々は癒されたのだ。私たちのために、イエス様が鞭打たれた。それだけじゃないですね。十字架にかけられた。その姿が、こ こに彷彿としているということがわかります。ユダヤ人はもともと罪を犯した時に神様に動物犠牲を捧げるんです。しかもその犠牲はですね、その人が犯した罪の身代わりとしてその動物が神様に命を捧げるということなんですね。そのことを旧約聖書の様々なところで書かれているわけなんですけれども、しかしその捧げるべき動物は最も良いものでなければならない。私は文鳥を飼っています。文鳥のターちゃん、さっきも朝遊びましたけども、その最も可愛がっている文鳥をあなたの罪のゆえに首に殺しなさいと、もし神様が言ったら、それは無理ですと私は抵抗するはずです。皆さんもペットを飼ったことがあるでしょう。あなたが今最も可愛がっている動物をあなたの罪のゆえに差し出しなさいと言われたら、もうできませんというはずですね。でもそれほどに私たちの罪というのは重大なんです。しかし私たちが捧げることができないのに、神様はご自分の御子イエス様を私たちのために鞭打たれ、十字架でかけられ、殺される犠牲の、まるで動物のように私たちの罪のゆえに捧げてくださった。だから私たちのためと、その打たれた傷によって我々は癒されたのだということを、このイザヤ書53章の苦難のしもべは言っているわけなんですね。しかしそれだけではありません。8節と9節に今度はその埋葬の様子も描かれています。8節から、彼は暴虐な裁きによって取り去られた。その世の人のうち誰が思ったであろうか。彼は我が民の咎のために打たれて、生ける者の力絶たれたのだと。彼は暴虐を行わず、その口には偽りがなかったけれども、その墓は悪しき者と共に設けられ、その塚は悪をなす者と共にあった。と、埋葬の様子が描かれています。そうですね。ゴルゴダの近くの墓に葬られたんです。ところが、口語訳を今読んだんですけれども、9節の最後のところで、その塚は悪をなす者と共にあったというところを見て、あれ？私のと違うなというふうに思った人もいるんじゃないでしょうか。最近の新改訳や新共同訳は、このところをですね、富む者と共にあったと言っています。そういえば、イエス様をゴルゴダの近くの墓に葬ったのは、アリマタヤのヨセフなんです。アリマタヤのヨセフは、ユダヤ人の議会の議員でした。でも、イエス様を信じる人だったんですね。それで十字架取り下ろされたイエス様の遺体を、私に引き取らせてくださいと言って、その新しく掘った墓にイエス様をお納めしたということが書かれています。700年前に、その塚は富める者と共にあったと予言されているんです。この埋葬の3日目にですね、イエス様の復活が起きるわけなんですけども、イザヤ書53章はこの復活をも指し示している言葉があるんです。それが、イザヤ書53章10節から。しかも彼を砕くことは主の御旨であり、主は彼を悩まされた。彼が自分を咎の備え物となすとき、その子孫を見ることができ、その命を長くすることができる。かつ主の御旨が彼の手によって栄える。彼は自分の魂の苦しみにより、光を見て満足する。これは、復活を意味していると。この自分が身代わりになって、そのことによって人々が許されたことを見て満足すると書かれているわけなんですね。続けます。義なる我がしもべはその知識によって多くの人を義とし、また彼らの不義を追う。それゆえ、私は彼に大いなる者と共に、物を分かち取らせる。彼は強い者と共に獲物を分かち取る。これは彼が死に至るまで、自分の魂を注ぎ出し、咎がある者と共に数えられたからである。しかも彼は多くの人の罪を負い、咎がある者のために取りなしをしたイエス様だということがわかるわけですね。この苦難のしもべの苦難と埋葬と復活がすでにイザヤ書の53章に予言されているということが明らかなんです。イエス様ご自身はそのようにして 3日目に復活されました。でもイエス様はその交渉街の中で何人もの人を生き返らせているわけなんですけれども、その一人にイエス様がよく投宿したマリア、マルタ、ラザロの兄弟の家があります。そのラザロという男の人が死んだんですね。で、そこのところにイエス様はその家を訪問します。そして姉のマルタとこのような会話が交わされたということをヨハネが伝えているんですね。マルタはイエスに言った。主よ、もしあなたがここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょう。しかしあなたがどんなことをお願いになっても神は叶えてくださることを私は今でも存じています。イエスはマルタに言われた。あなたの兄弟はよみがえるであろう。マルタは言った。終わりの日のよみがえりの時よみがえることは存じています。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じるか。マルタはイエスに言った。主よ、信じます。あなたがこの世に来たるべきキリスト、神の御子であると信じております、たんですね。そして兄弟ラザロはよみがえるんです。復活についてはさまざまなことが論じられています。例えば今日の修法にですね、復活を事実として裏付ける4つの革新的状況ということで、幸いな人に特集があったのでそれを転載しましたけども、このように証拠を挙げて論じることもできます。またマルタのように、終わりの日によみがえることは存じています。でも論じても存じても人事なんです。イエス様が求めたのは、あなたはこれを信じるかと言いました。信じるときに生きる力を得ることができるんです。存じるだけでは、知っているだけでは生きる力にならないんです。イエス様は私たちに、あなたはこれを信じるかと迫っておられるわけなんですね。復活は論じても存じても人ごとにとどまります。しかし信じるときに私たちの生きる力になるんです。実は今日は私たち朝日が丘キリストの教会の第23回目復活記念礼拝でもあるんです。はっと思うかもしれませんけれども、このことについては何度か証しをしたことがありますので、今日は出来事を時系列でお話しするだけにしたいと思います。1989年の6月、私の母教会のある仙台に開拓伝道に導かれた時、私と家内はびっくりしました。去年まであったはずの朝日岡キリストの教会が死んでたんです。閉鎖されてたんです。私はそれを見て、教会って死ぬこともあるんだということを大きな衝撃を持って見ました。それから13年後、2002年、私は骨髄バンクのドナーに登録していたんですけれども、ドナーに2回該当しました。で、このことを通して、あ、神様は死の準備をしなさいということを言っているなと思いましたので、一番問題だったのは教会堂なんです。教会堂はみんなで借金を返しながらいたんですけれども、まだ宗教法人格がなかったので、私、千田俊明名義の教会堂になっていたわけです。そうするともし私が死ぬとですね、相続問題という厄介なことが起きるわけですよ。それで黒松の教会堂を四ツ谷ミッションの方に寄付しました。ただし教会堂は使用貸借ということで無料で使わせていただくということで、寄付したのが8月です。その年の11月、礼拝出席者がゼロになりました。ものすごいショックでした。会堂はない、礼拝出席者もゼロ、ゼロゼロということになってですね、すごいショックを受けたんですけれども、まあもちろん皆さんの様々な事情とか用事とかで礼拝に来れなかったということで、教会員が全部去ったということではないんですけれども、ゼロゼロは本当にショックでした。でもその時にですね、御言葉の洪水が押し寄せてきたんです。たくさんの聖書の言葉が私たちを力づけたんです。 二つだけご紹介します。一つは、ハガイ書の中にですね、こういう言葉があったんです。あなた方残りの者のうち、以前の栄光に輝く主の家を見た者は誰か。あなた方は今、この状態をどう思うか。これはあなた方の目には無に等しいではないか。無に等しい。本当にゼロゼロの状態。はあ、神様分かっておられる。ということを朝のディボーションで私たちはこの言葉、本当に神様分かっておられる。そして数日後、ゼカリア書の中の言葉が与えられたわけなんですね。また遠いところの者どもが来て、主の宮を建てることを助け。そしてあなた方は万軍の主が私を使わされたことを知るようになる。あなた方がもし励んで、あなた方の神、主の声に聞き従うならば、このようになる。それが2002年の11月ですけれども、翌年、2003年の2月2日に、私は23年ぶりに友達と会いました。その人は、お隣の幼稚園の園長さん。そして、この家に住んでたんです。で、いやー、久しぶりだねということでですね、私も牧師になったよということで、喜んで帰ろうと思ったらですね、千田さん、この新築8ヶ月の家買ってくださいって言われたんです。どうしたのって言ったら、幼稚園を相続したんだけども、相続税が払えないので、ここを売って、でそれで税金を払いたいというんですね。だから、無理。もう去年、黒松の街道はゼロ。私たちは資金ゼロ。無理っていうふうに言ったんですけども、なんとかでもそのミッションさんに話してくださいというので、2月の15日に四谷ミッションに問い合わせました。そしたらですね、すぐ2月の27日、理事が仙台に来てですね、そして理事会の決定で、これは買おうということになったんです。それが4月の12日、すぐ早坂さんの方に知らせたところ、じゃあ、千田さんたちはもうこっち引っ越してくださいって言われたんです。まだ契約もしてないんですけども、言ったら、買ったも同じなんだから来てくださいっていうことで、4月の20日に、この新街道で、イエス様の復活と教会の復活礼拝をすることができたんです。あれから今年で23年目。教会の玄関入ったところのステンドグラス、ご存知でしょうか？あれは実は復活のイメージなんです。そしてその横に木彫りのものがあるのをご存知でしょうか。そこには、Jesus is alive. イエスは生きておられるという目標を掲げておいたんですけれども、実際の契約は5月の29日に来て行われました。キリスト教は死で終わらない。復活がある。教会も復活があるんだということをですね、私たちは本当に大きな驚きを持って体験したんですね。そしてなんともう一つだけ。与えられた教会堂は、開拓当初からずっと使ってきた修法の表紙のイラストを見てください。そのイラスト通りだったんです。驚きました。私たちはただ憧れでこのイラストを開拓からずっと使ってたんですけども、神様はその憧れを叶えてくださったんです。神様は思い通りにはなさいません。でも、憧れや願いを聞いてくださる方なんですね。このことを通して私たちが知ったことは、死は終わりではない。そして事実、主イエスは復活し、蘇りの約束が本当であることを、ご自身の復活をもって私たちに示されているということなんですね。今日は蘇りの命に生きるという主題で、イザヤ書の52章と53章を読みましたけれども、御言葉を持って結びたいと思います。イザヤ書の53章の11節、12節、それからヨハネ伝の言葉です。彼は自分の魂の苦しみにより光を見て満足する。義なる我がしもべはその知識によって多くの人を義とし、また彼らの不義を追う。それゆえ、私は彼に大いなる者と共に、物を分かち取らせる。彼は強い者と共に獲物を分かち取る。これは彼が死に至るまで自分の魂を注ぎ出し、戸がある者と共に数えられたからである。しかも彼は多くの人の罪を負い、戸がある者のために取りなしをした。そして700年後、 そのことを成就したイエス様の御言葉です。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じるか。信じて誠の命に生きる者となりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、御子イエス様を復活させてくださりありがとうございます。このことによって死が全ての終わりなのではなく、イエス様を救い主キリストと信じる人に罪の許しと永遠の命が約束されることを明らかに示してくださいました。私たちはこの約束によって今を喜びと感謝を持って生きていくことができます。永遠の命にふさわしいものとなりたく心から願います。どうぞお導きをお守りください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
Yeah.